皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は裸一貫の生活力です。先週の放送で小林秀夫の元折宣長を紹介したんですけども、まああれ非常にその実は聞いてる人は聞いておりましてですね、というか昔からの本皆さん読んでますんで、でまあ本当そうだという声をあちこちから実はいただきました。特にあの中でですね、まあ裸一貫の生活力しか役に立たないんだって書いてある部分があるんですね。で本当にそうだという話をですね、いろんな方から聞きまして、まあ私もつくづく、まあ今そういう感じがするんですね。結局この乱世というのはですね、虚名に生きる人が実力で生きる人にこう取って代わられるというプロセスなんですね。だから何も考えていないとか何もできないっていう人はですね、どんどん後ろの方に下がっていく。で、ね、名前だけしかないっていうのは、もうそれ、うつろなもので通用しないということなんですよね。じゃあ、そんなどんな実力がいるかっていうと、それは裸一貫の生活力なんですよね。すなわちですね、単に頭で覚えただけの知識や知識ではダメなんですね。ちゃんと経験になっていないといけない。生きる死ぬをかけた、なんかその、場面で、どう生きてきたかというその生き様ですよね。これが本当の実力だという時代ですね。だから本当にですね、まあ乱世というのはですね、中身の勝負ということになりますね。ということは今我々は何をすればいいかって非常に簡単なことで、その良い苦労をどんどんするといいんですよね。例えばその問題に取り組んで、問題を解決するために取り組む苦労と、問題を隠すために取り組む苦労と、考えたら、どっちがその裸一貫の実力を身につくかっていうと、それは問題を解決するための、その取り組みですね。で、なんかやっぱり今の時代って言いますか、その極まった時代というのはですね、その、努力しても仕方がないことにみんな努力せざるを得なくなる。まあ努力してしまうんですね。だから結局、いくら努力しても実力は身につかない。だから結局は虚名にしか生きられない。何々大学を出たとか、どの役所に勤めてるとか、どんな、過去に業績があるとかですね。まあそういうことでしかこう生きられないんですね。そうなってくると、本当にその、まさに下克上、デモクラシーの世の中になりますと、流されてしまうっていうことは、もう本当にそれは、時間の問題という形になってしまいますね。やっぱり教育もですね、本当に原点に少し戻らないといけませんね。裸一貫の生活力を育てるっていうことがですね、この乱世を生きるために一番必要な教育なんですね。教育っていうのはやっぱりその、それを受けた人が成功するために、必要なもの。そういう観点で捉えられるべきでありまして。ですから、何を学べば成功するかというその問いかけがですね、常にどんな時代にも誰に対してもなされてなければいけないわけですね。そうすると今みたいな時ですね、まあ例えば一坪の土地でもですね、そこを耕して、一年中野菜でも取る力を身につけたらですね、まあ飢え死にすることはないですよ。ねえ。だから本当にその、今、日本人に必要なことはですね、一坪の土地を耕して、一年中その食べるものを取ることができるような技術じゃないですかね。これさえ身につけといたらですね、その年金が破綻したって何したって死ぬことはないわね。で、それがやっぱりですね、そういうなんていうのかな、その時々に考えてこれはいいということをどんどんやっていく人というのが、やっぱり実力が身についていくんですよね。で、そんなことあるもんかなと思ってるとですね、突然その朝起きたら風景が変わっちゃってんですね。で、何もできないとそのまま流されておしまいということになっちゃうわけで。ですからまだまだですね、なんとなく日々の日常が続いてる間にですね、裸一貫の実力っていうのは身につけとかないといけないんじゃないかなと思いますね。小林秀夫のあの本を読んでても、まあ、つくづく思うんですけども、その、太閤秀吉が関白になったと、古事記から関白になったわけですね。関白といえば、それは昔のですね、平安時代で言えば、 藤原氏のですね、やってた仕事でありまして、なんかものすごいやっぱり一部の家柄の連中がたらい回しでやってたわけですよね。でも、その豊臣秀吉は一代でですよね。古事記から一代で関白なんですよね。その何代にもわたってじゃなくて、たった一代で関白になるわけですよ。これが本物の下克上ですよね。裸一貫の生活力っていうのがどんなにやっぱりすごいものか。っていうか逆に言うとですね、そういう実力を持った人でなければ、誰も納得しなかった時代。それがその戦国時代なんですよね。で、まあ、日本も今、これからどんどんそうなっていくんじゃないんでしょうかね。まあ、政治を見ていてもですね、まあ、虚名に生きてる人たちが最後の断末も今演じてるような感じがするんですよね。だからもう、ね、2世とか3世とか何々大学出たとか、どこ出身だとかいうことを基本的にあんま関係ないんですよね。要するに今日あんた何ができるんですかと、明日何ができるんですかというその質問以外はほとんど意味がないんですね。だからその質問に対してですね、右京離れしちゃったりですね、あるいは人々を納得させられないと、それはもうそれでおしまいなんじゃないんでしょうかね。で、同時にやっぱり虚名に生きてる庶民はやっぱりまだ虚名を求めるところがあるんですね。なんとなくですね、その、まあ、昔の常識が続けばいいなと思っているところがあるんだけど、本当になんか国がね、勢いがある時っていうのは、そういうのを、その崩壊する前にですね、気持ちを切り替えさせる力を政府持ってるんですね、政治家はね。しかし今、その政治家もですね、役所も、大企業のトップもですね、虚名に生きちゃってるところが多いですから、これは共倒れなんですよ。だから自分でね、こう言ってみれば、その、判断して行動を分かたないとね、自分独自の行動をしていかないと、これ全部ですね、ハーメルンの笛吹き男のじゃないけども、笛に連れられてどっか消えちゃってそれっきりって形になっちゃうんですよね。だから本当に裸一貫の実力というのはですね、生活力というのは今まさに必要だなと思うんですね。ただ同時にですね、もう一つ言えるのは、その、何をしてもいいという時代じゃないっていうこともね、これはまたそのですね、今の時代らしいところなんですね。その何があっても死なないというのはやっぱりそれ必要条件なんですけども、でもそれだけだとですね、やっぱりなかなか幸せになれないのも、この乱世なんですね。やはりその小橋井戸の方に書いてありますけども、乱世だからこそこの勉強しなければいけない。乱世だからこそですね、勉強しないと生きていけないというのがですね、本物の乱世なんですよね。だから、今のみたいな時ほどですね、なぜ人は生きているのかとか、何のために働くのかとか、何のためにその家族と共に暮らすのかと、こういうことの質問ってですね、すごく大事になっていくんですね。そういうことを考えておかないと、どんどん壊れる一方で、壊れて壊れていって、それっきりで終わってしまうんですよね。ですから、ものすごくこの情けないことになってしまうんです。だからやっぱり普段からですね、よく勉強をしてですね、なぜやっぱ生きてるのかとか、日本はこれからどうなるんだろうかとか、やっぱり自分で考えるってことが大事ですね。依存症っていうのはもう、この時代生きていく、なんかもう、よすががなくなっちゃうんですね。こう誰かに依存していくとかですね、何かを見ながらこう自分で考えるっていう、自分で考えずに何かを見てね、真似をしていくっていう生き方はですね、これはもう無理ですね。それが乱世なんですね。で、だからこうバラバラになっちゃってるわけですね。だからこう見てるとわかるんですけども、だんだんやっぱりこの依存症型の人というのは、その、どこに行っていいかわかんなくなってきてますよね。あれをやってもダメ、これをやってもダメ、あれを信じてダメだった、これを信じてダメだった。そういう時代がやっぱり乱世ですね。だからなんかその一つ正解をですね、来るのを待っていると、まあそれ永遠に来ないっていう感じじゃないでしょうかね。乱世の生き方ってのは本当にですね、もう10人いたら10通りの人生なんですよ。10人いたら10通りの人生で、こうやればうまくいくなんてものがあることそのものが間違いですよね。だから、まあ自分の思いと行動と、それから自分と、まあ思いをね、共にする人たちといかに生きていくかのか、生きていくかということそのものがやっぱり乱世の生き方なんじゃないんでしょうかね。素読ってのありますよね。例えばその英語なんかでもですね、とにかくまず読んでみるとかね。あるいは漢文だったら、その、いきなりまず読んでみるとかですね。ああいうのってね、やっぱりその、ね、一回二回読んだじゃ全然わかんないんですけども、それこそ100回読むと、なんかその分かってくるようなところがあるんですよね。 まあ、同じ文章をその100回読んだことってのは私もそれはないかもしれませんけども、やっぱこう、何でもね、その、わからない論文でも何でもですね、こうずっと眺めてるとですね、なんとなくこうわかることってあるんですよね。それから小林秀夫のさっきの元折りのりながらの本もそうですよね。あんな何回読んだってわかんないですよね。今回また読んでみましたけど、まだ全然わかんないとこも多いですよね。学生の時よりはだいぶわかるようになったような気もするんですけどね。でもやっぱりそれがね、やっぱり裸一貫の生活力につながってんだと思うんですよ。その最近なんかね、解説書出てますよね。橋本治だったかな、なんか小林秀夫の元折りながらの本なんかのことについて解説書出てますよね。でもあんな解説書読んだって全然それ読んだことになんないですよね。私も解説書読んでみましたけど、なんかだいぶ違うぞという感じがしましてですね。やっぱその解説と本物って全然違うんですよね。解説読んでてもやっぱりその生きた勉強にならないですよね。本物読まないとですね。だから、やっぱこれからの時代というのは、偽物はダメだね。本物でないとダメですね。で、自分で感じる、自分で思ったことを大事にしていけませんと。人の解説をそのまま受け入れて、これが正解で、私も正解の側に立ってますなんていう発想でね。まあ、受験勉強の合格生みたいなことで生きてるとですね、あれはもう永遠に救われないですね。一度そんなですね、衣は鎧は投げ捨ててですね、自分なりのその生き方でですね、自分なりの思いと行動で走ってみて、で、問題があったら直していく、そういう生き方が一番よろしいんじゃないかなというふうに思いますね。だから、特にもうこのリーマンショック以降そんな感じがするんですが、取り残される人がね、本当に取り残されていきますよね。で、分かってる人は分かってるんですよ。分かってる人と取り残されていく人の格差がどんどん広がっていって、これはもうなんかですね、あまりもう交渉ができないっていうんでしょうかね。住んでる世界が違うっていうんでしょうか。本当になんかそんな感じがしますね。まあ、だから、いわゆる縦分けですよね。縦分けっていうのがですね、本当になんか進んでるんじゃないんでしょうか。だからまあ本当にですね、裸一貫の生活力と一言でこう要約されてるわけですけども、まあその意味するところはものすごいですね。で、中国のことなんか考えてもですね、要するに孔子とか老子とか、ああいう乱世の思想は中国で生まれてるわけですね。やっぱ中国もともとものすごい激しい国なわけですね。だからその乱れるっていうのはですね、やっぱりもうとことん乱れるわけですね。今回だってですね、はっきり言って孔子とか老子とか、ああいうその昔からの乱世の思想を全部潰しちゃった上で、これでバブル崩壊して乱れていくわけでしょう。それは凄まじいことなんじゃないですかね、あの国はね。だから普段からね、なんかそういうきちんと勉強した上でですね、まあ政治が変わるんであればですね、まあそれなりに格好つくんでしょうけども、いわゆるもう中国らしいですね、昔からのその学問を文化大革命でぶっ壊しちゃって、それからですね、なんか本当に混乱が起きたら、これはもうなんかこの世の地獄以外の何もでもなくなるんじゃないんでしょうかね。まあですから、このいろんな意味でこのちゃんと勉強してこなかったトガというのはものすごく大きいですね。まあ政治に対するね、今支持率もずいぶん下がってますけども、だからまあ政治家が全ての人を救うっていうことはこれはできないんでしょうね。だからなんか次の日本を作るための、まあね、こういろんな施策をすることはできるんでしょうけども、それがその今すぐみんなが今を持っている幸せの概念を満たすようなものでは、これは決してないということですね。思いを変えれば幸せにはなれるんでしょうけども、思いを変えない限り何をやってもらっても幸せになれないという人が、いや今非常にたくさんいるんじゃないんでしょうかね。須貝先生の病気のお話でもね、健康のお話でも、生き方、あり方を変えればですね、病気は治るけど、それやらないで、ね、お金つぎ込んで病気治そうとしても治らないというお話とね、全くよく似てるんじゃないかなという感じがしますね。でもしかし本当にこの世界中見てるとですね、先進国でも新興国でも、裸一貫の生活力を持ってる人たちが、なんか急速に少なくなったように思いませんですか？なんか日本がね、本当にいきなりそういう人が随分減ったなぁと、まあ、10年ぐらい前から感じてきたんですけども、最近になってなんか他の国々もそうですよね。 例えばそのアメリカ軍が一番いい例ですよね。アメリカ軍って昔はかなり強い軍隊だったと思うんですけども、もう今、からっきしダメですよね。やっぱりこの裸一貫の生命力っていうのかな。そう、アメリカ兵の中にこの裸一貫の生命力って最近なんかあんま感じないですよね。それはイランだとかね、アルカイダだとか、それはすごいですよ。あの人たちは裸一貫の生命力でやってますもんね。ロシアなんかどうなんでしょうかね。チェチェン紛争なんかあった十数年ぐらい前までは、まあロシアも相当なもんだったと思うんですけども、なんかやっぱり分弱になき始めてんじゃないでしょうかね。最近その、まあロシア軍の話はあまりこう聞きませんけどね。まあグルジアの戦争なんかでは、あれはコサック兵なんかまた出てきましたね。だから一部になんかそういうね、裸一貫のこの生活力、生命力を持っている人いるんでしょうけども、まあアメリカほどではないにしろですね。まあ経済豊かになってくれば、だんだんやっぱりそういう人ってのは減ってくんでしょうね。だから、本当になんか、これから世界もですね、本当の乱世になってくれば、日本だけじゃなくて、本当に多くの国で人が入れ替わるんじゃないんでしょうか？裸一貫の生活力ない人がたくさん今世界中の政府、企業を運営してますからね、軍隊運営してますから、こういう人たちがやっぱり、万策尽きてくるとですね、それは本物の下克上が世界中どこでも始まるんでしょうね。で、今度はやっぱりこの力が強いだけじゃ、それはうまくいかないですね。やっぱりもう一回世の中をこう立て直すためには、もう殺し合いだけしていてももうそれはダメな時代ですから、やっぱり明るく暖かくみんなでこの手を携えていくということができないとダメなんでしょうね。だからもうそういうのっていうのは、ねえ、その、すべての人とっていうのはなかなかもうこれは今のところできないんでしょ？だから少しずつですよね。自分の身の回りからね、一緒にやっていこうという人たちとですね、手を組んでいくということしかなかなか考えられない。それからやっぱり昔日本もですね、まあ日本の国内をね、いろいろ考えて、日本の国内の中で、まあどんな風な産業を起こして、どうやって生きていこうかと役割分担を考えていた時期があったと思うんですよね。例えば東北は農業地帯にしようとかね、九州は炭鉱地帯として発展させようとかね。今度はあれはやっぱ世界規模で考えていかなきゃなんない時代になってるんですね。一つの会社が世界中どこで、世界の中でどこで創業すればいいかっていうのはそういうグローバリゼーションがこう終わってきまして、やっぱりこの花を咲かせなきゃならないっていうのが世界規模でも言えますから、やっぱり世界の中での役割分担というのはこれ非常に重要になってきますよね。一つ一つの国が一体、国というか地域がですね、一体何が得意なのかということを、まあ、よく考えた上で、世界のその協力関係、チームワークを見直していくという時が、これは必ず来るでしょう。でもそれはですね、なんか機械的にですね、理屈でやるんじゃなくて、やっぱり仲のいい国同士、その、つながっていくって感じだと思うんですね。そしてやっぱりこれからの外交なんかもですね、その国の本当の裸一貫の力で行うことだと思うんですよ。今の日米関係なんかもですね、アメリカも日本もですね、虚名のもとに同盟関係を結んでますもんね。上の世代から引き継いだ虚名でしょ？あれね、日米関係なんてのは。だからやっぱり実力を持ってですね、これはその、なんていうのかな、考えていかないとね、中国もロシアも日本も韓国もそうですけども、本当にこれからですね、どうやってこう生きていくか、隣三軒両隣みたいな関係にあるわけですからね。それはある程度のやっぱり役割分担というのが必要になってくるでしょうし、ですからそういうのもやっぱり日本が本当にどういう国なんだと、少年を据えてうちはこういう国なんだと言えるようにならないと、本物の外交ってのはできないですね。それは韓国も中国もロシアも同じで。だからこれはしばらくそういう国々もですね、かなり厳しい状況にほら入るでしょうから。まあ今の金融危機なんか見ればわかるとおりですね、これはこのままじゃ収まりませんので、どんどん行くでしょうから。まあその大きな大転換の中でですね、改めて国の行く道を探していくということでしょうね。とにかくこうなったら皆さんね、急がば回れですよ。急がば回れでね、どんな方法でもいいですから、とにかく自分の木の花咲かせるように、どんどん行動することです。で、いい友達作ることです。自分の気に入った友達を作ることです。で、違うと思ったら、新しいことやってみたらいいです。失敗を恐れずにですね、何でもどんどんトライしてみることが一番大事ですね。 それがですね、裸一貫の生活力をね、身につける一番効果的な方法です。わからないっていうことはすごく重要なことなんですね。わからないことは諦めちゃいけないんです。わからないことはずっと考えてるんです。ずっと考えてるとですね、10年か20年経った時にわかることがあるんです。で、できないことはですね、もう一回やってみるんです。で、もう一回やってみてできなかったらもう一回やってみるんですね。とにかくその粘り強く何度でも繰り返してるとですね、不思議と人がですね、なんか物事できるようになっていくものですよ。そんな形でね、なんか、自分の行動とともにね、意欲的に実力を身につけていかないと、これは乗り切れない時代が来たな、とつくづくそんな感じがするんですね。まあ皆さん頑張って生きていきましょう。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、裸一貫の生活力ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。